The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークの蛾次郎です。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回ブランドストーリーのリアルのシンプリズム編の中でサブブランドも言いつつ、他のところもちょっと言いつつ、ここで終わりかなと思わせといて、
はい、
今回はシンプリズムで成功と失敗で言うと失敗した話になるんですけれども、うん、海外展開の話を今回はさせてもらいたいなと思っています。
めちゃめちゃ僕これ楽しみにしてました。
シンプリズムとして海外展開を開始する第一弾としてマックワールドというですね、そのアップルが出展していた展示会っていうので、iPhone もここで発表されたりとかですね、っていうような展示会がサンフランシスコで毎年1月にやっていたんですけれども、そこの2009年ですね、
はい、
にシンプリズムとして出展するというのが最初でした。
創業から何年目でしたっけ？
2006年から
3年後には海外展開。
そうですね。
すごい。
まあ今そう思うと結構すごいですね。そのシンプリズムもまだ次元もないですからね、この頃は。で、次元とかね、あるともしかすると日本製ですみたいな、そういうところを一つ売りにした形で、海外展開っていうのを考えられると思うんですけれども、後に次元をもう全面に打ち出した形でのそのブース展開みたいなのはやったんですよ。はい、なんですけど、この頃はねまだそういう時代じゃないんで、いわゆるそんなすごくないけど、ちょっとだけ工夫したみたいな製品を、まずはサンフランシスコの展示会で出したというのが海外展開の一歩でした。
これそもそもなんで海外行こうと思ったんですか？
大きく言うと2つ。1個目は、海外の展示会っていうのは自分で見に行く方、視察としてはしてたんですね。ずっとこのマックワールドエキスポっていうのも、トリニティは創業して3年で、その後1人入ってきて、傭兵この時もういたかな、全然もう 4,5 人でやっていた上で、この展示会に毎年みんなで見に行ってたんですよ。
すごいな、それもすごいですね、
社員旅行兼で、
すごい。
10人以下ぐらいまでの時は割と行ってたんじゃないかな、
はい、
で1月の頭からだいたい CS とマックワールドっていうのはなんか交互にやったりしてたんですけれども、両方合わせると10日間ぐらいあるんですよね、サンフランシスコとラスベガス、でそれ行くと2週間ぐらい日本にみんないないみたいな状態になるんで、トリニティは1月16日から営業開始ですとか、そういうのをやってて、さすがに1月の正月明けから1週間以上やってないって大丈夫なのかなみたいなのもありつつ、人数も増えてきたんで、一部の人だけで行くようになったんですけれども、
いや、その営業面もそうですけど金銭面もすごいですよね、まだ立ち上げたばっかりで5人とかしかいないっていうので、
人数少ないからっていうのもあったとは思いますね。
いや、それでもすごいですよね。
海外の展示会でいろんなブランドがこう出てます。でそれを見ていくじゃないですか、で企業の当初はいいブランドを見つけて自分たちが日本に 輸入するっていうのが代理店としてのビジネスを一番最初はやってたんですよね。でそれでこういろいろこう見ていて、だんだんその自分の分野の競合というか自分たちも作ったから、まあ仲間入りしたわけじゃないですか、そこのね、いろんなブランドがある中で自分たちも日本においてはオリジナルでやってるという中で、まあ見てると割と自分たちの製品もここで戦いんじゃないかなと、
うん、
要は製品のクオリティだったりパッケージだったり製品の多少のコンセプト、僕らもちょっとは工夫したところがあったんで、そこからするとあれ、なんかここの中に自分たちがいたらこれ競争力ある形でいけるんじゃないかっていうふ
う
に思ったんですよ。なんでやろうと思えばいけるんじゃないかっていうのが一つ目の大きな理由、
うん、
で、まあもう一つはやっぱりアップルが世界中で iPod や iPhone を展開していく中で、まあ iPhone 買う人だろうが iPod 買う人だろうが同じように欲しいものって変わらないんじゃないかなと思ったんですよね、うん、日本ではまあ、一応我々がシンプリズムやってどんどん伸びてきていろんなお客さんが増えてきて、
うん、
まあ、実際に一般の人たちがたくさん買ってくれるようになりかけてた頃なので、うん、これアメリカだろうがヨーロッパだろうがそういったところでも同じく売れるんじゃないかって思ったので、うん、まあ一つのものをたくさん売れれば売れるほどやっぱり初期開発コストも含めてね、金型みたいなところも含めて回収していけるわけじゃないですか、
はい、
だからやっぱり量産するモデルのビジネスってね、やっぱ数が出れば出るほどコストは下がっていくし、初期の固定費を一度回収すればそれ以降はそこも利益としてね、
うん、
普通はその初期の開発コストじゃあこれ1万個売れるから、まあ例えばだけれども100万円かかりますって言った場合は1万で割るわけですよね、
うんうんうん、
でそれを一個一個の製品のコストに一応安分して計算するわけですけど、うん、一旦じゃあ1万個で安分したのに1万個以上売れたら一応その安分した分っていうのもまあ基本これが利益に追加されるわけなんで、やっぱり数が多く売れるっていうのは、ね、ミシンで縫ってますみたいな、一個一個手作業で作るものと違うので、うん、まあ、そういうのはね受注たくさん来たら困りますみたいなことになっちゃうんだけれども、そっちはね、だけど我々みたいな工業製品の量産品はたくさん売れる方がいい。で2つっつったけど、まあ似てるんですけど、まあ海外でもこれは戦っていけるんじゃないか、トリニティというね会社を存続していくためにはビジネスを大きくしていく、まあ一つの要素になるんじゃないかと思って海外展開をし始めたというところが始まりですね、うんうん。
これ海外展開した時の営業利益って大体どれぐらい出てたんですか、まあ、税引き前利益。
いや、そのセグメント分けしてしっかり見てはなかったですね。
あ、会社全体としてはどれぐらいとか。
会社全体はまあそんなにずっと変わらずじゃないのかな。海外輸入品をやってた頃から自社商品オンリーになっていくので、まあ、変わってってますけどね、
うんうんうん、いや結構なんかこれ質問の意図としては、
うん、
ある程度営業利益税引き前利益が出てないと海外手出したらやけどしかしないなっていうイメージがあって、
うん、多分、まあ、それで言うとそこまですごく計画的にやったわけではなくて、
うんうん、
まあ、さっき言ったような理由でやってるの、
いけるんじゃないか、
いけんじゃないかみたいなのと、うん、iPhone のお客さんは世界中同じじゃないか、うん、じゃあ iPhone に必要とされるものは日本だろうがどこでも受け入れられんじゃないかっていうのがあったっていうので始めたので、うん、そんなにやけどすることをそこまで考えてはなかったですね、
うんうん、で実際展示会出してみて海外の反応はどうだったんですか。
あ、もうめちゃくちゃ良かったですよ。
あ、
うん、でまあそのマックワールドっていうのに2009年に出て、でその後 CES というね、そのラスベガスでやっているコンシューマーエレクトロニクスショー、まあ、今ちょっと名前変わって CES っていうのがオリジナルになったんですけれども、うん、まあ CES だったりで、その後はまあ、CES って基本的にはまあアメリカ中心の、まあ、一応世界からも来るんですけど、ヨーロッパはヨーロッパでIFA って言われるので IFA っていうですね、うん、CS のようなヨーロッパ版っていうのがベルリンでやってまして、まあそれにも出展してっていうのをまあやってきて、ちょっとまあシンプリズムじゃなくなっちゃうんですけど、その後は携帯をやった時にはスペイン、モバイルワールドコングレスっていう MWC っていうですね、はいはいはい、いう携帯系の展示会にも出てっていうところで、ちょっとシンプリズムと関係ないところで言うと、まあ、それも含めて、まあ、海外向けの展示会っていうのは、まあ、それ以外にもニュアンスやった時に家電とは違うデザイン系の展示会で、イタリアのミラノのミラノサローネとか、
うん、
フランスのパリでメゾンエオブジェっていうのとか、
はいはい、
海外向けの展示会で海外に展開するっていうのは、携帯をやめてぐらいで、まあ、海外展開は終了する形になったんですけど、そこら辺までは割と、まあ、ずっとやってましたね、うん、はい。まあ、海外に製品を販売する場合のところで言った時に、2つ方式があると僕は思ってます、
はい、
その2つっていうののところで言うと、直接その国で販売する、
はい、
自分たちが、
うん、
それと、代理店といって現地のその輸入なり、まあトリニティがまずそもそもその立ち位置だったんですよね、輸入代理店、
はいはいはい、もともと
で、
は
い、海外のブランドを日本に持ってきて販売する。なんで海外にトリニティみたいな会社があれば、そこの会社にシンプリズムの製品を販売してもらう。でどっちかというと後者の方が、まあこれ我々だけじゃなくて世の中でまあ一般的にそうだと思うんですけれども、まず後者から始まるんですよね。
そうですね、
基本は。なぜかというとコストがかからないから、
うん、
要は人を採用したり現地にオフィスを作ったり現地にセールスのチャンネルを作ったり、まあ、マーケティングしたりっていうのを全部自社でやるのはコストがかなりかかる、まあ時間もかかる。基本的にはその代理店を使って販売していくっていうのが基本なんですね。でものすっごくビジネスの規模が大きくなってくると、だいたい現地法人っていうのができてくる、うん、まあ、日本でもねすごく売れてくると何々ジャパンみたいなのが出てきて、うん、まあこの方がやっぱりコントロール、ブランドとか販売のコントロールができるんで、
うん、
まあやりたくなるんですよね。でシンプリズムも同じように代理店を探す。つまりこの海外展示会に出るのは代理店を探すために出展すると、うん、基本的にはコンシューマー向けの展示会ではないので、さっきほど言ったようなやつは、うん、なんで B2B 向けなので、こういう代理店をやってる会社が見に来る、まあ、それこそ僕が展示会に見に行ってたのと同じような形で、僕みたいな人が世界中から見に来ると、なんでそこにアピールするということで出ていましたと、
うん、
まあ一応長い話の中でちょっと覚えてる限りで言うと、
うん、
アメリカ、
うん、
中国、
うん、
韓国、
はい、
台湾、
うん、
まあ一応香港も中国にするかどうかを別として、うんうん、その頃は結構別だったんで香港、
う
ん、
はい、
でタイ、フィリピン、はい、インドネシア、シンガポール、
はいはいはいはい、
とかですね。まあ10カ国、ほんと一部、イギリスのアマゾンで売ったり、
うん、
フランスのセレクトショップで売ったり、
うん、
まあ主要は今言ったような感じのところで販売を代理店経由でしてました、
うんうん、
まあアメリカがやっぱり一番アップルのお膝元でもあるし、まあ自分としても結構力を入れてやっていて、まあよく行ってましたし、アメリカにもね、
うん、
で先ほどちょっときっかけのところで他のブランドが展示会に出ていて、その中で見てると、いや自社の方がいいじゃんって思ったのは、うん、 案外間違ってなくって、
うん、
さっき言ったような国々の代理店だったり、その代理店が販売する、まあ、販売店、まあ、日本で言えば、うん、ヨドバシカメラとかビッグカメラとかそういったようなところの販売店に一緒に僕がその代理店の人と行ってプレゼンをすると基本的には大喜びでやりましょうっていう風になるっていうのがまあほとんどでしたね、特に初期の頃は。ただうまくいかないところのポイントとしては、
はい、そこ聞きたいですね。
はい、まあ、僕がシンプリズムを始めたのとちょっと近い話で、我々が企画開発して中国で製造して、それをまあ例えばアメリカにの代理店に販売して、アメリカの代理店がお店に販売して、でお店が一般消費者に販売するっていう、やっぱりその多重構造っていうのは、うん、まあコスト面ではやっぱり高くなりがち。
そうですね。
シンプリズムも初期の頃は特に安い早いとちょっと工夫してる、
うん、
あとまあちょっと他よりはパッケージがかっこよかったっていうのが売りだったんだけれども、うん、まあ早いもね、やっぱ日本だと直接自分たちで作って、日本のお客さんと商談して、じゃあすぐ配達してみたいなね、前でエアーで飛ばしてみたいな話もしたと思うんですけれども、できるんだけれども、まあ海外の場合はトリニティが初期に海外ブランド輸入してた問題点と近いようなことが逆に起きちゃう。なんで商談では物としてのプレゼンはうまくいくんだけれども、ビジネス上としてはなかなかそういった理由でうまくいかないし、代理店もやっぱね、売れる売れないがわからない中で在庫をあんまり取りたがらないので、そうするといざ商談でうまくいっても在庫がない、じゃあそれを作るのに時間かかるみたいなことが、まあ、ちょこちょこあって、まあ、アメリカでも、まあ、オンラインは普通にアマゾンとか、あとウォルマートとかでやってたのと、あとアメリカの販売店でフライズとかフレッドマイヤーとか、そういったのを言ってわからないかもしれないんですけれども、まあ、向こうにあるあのちょっとしたチェーン店があるんですけれども、そういったところでは販売していて、アメリカって日本と全然違って、日本の量販店って基本的に商品を並べているところに空な状態っていうのはご法度なんです、
うんうんうん、
要は在庫を切らさないっていうのは一つポイントなんですよね、
うんうん、
最近はちょっとそういうところも特に地方店舗は見かける時があるんですけれども、うん、まあいわゆるこう商品を引っ掛けるフックがあるじゃないですか、
うん、
そのフックに何もかかってない状態っていうのは許されないんですよね。
まあそうですね、もったいないもんね、
はい、もったいないし見栄えも悪いじゃないですか、
うん、
アメリカは普通にいっぱいあるんですよで僕らが、まあ、アメリカは本当に力を入れてたんで、ちょこちょこ行って、まあ、代理店との商談もあるし、バイヤーとの商談もあるし、店舗視察もあるんだけれども、店舗見ると本当に製品がないんですよ、
うんうん、
我々の製品もすっかすかなんですよ、コーナーが。
本来だったら売れてるからリピートないとおかしいのに。
そうで、結局リピートしないから実売が上がらないんですよね、
うん、
在庫ないから、そこにだから売れないとか言っても在庫ないから売れないんでしょってこっちは思っちゃうんだけれども、うん、アメリカのそのやり方って1回にたくさん発注してそのまんま補充しないでいくみたいな感じなんですよ、う
ん、売り切り方なんですね。
売り切りだし、最初にそんないらないでしょっていうぐらい発注するんですよね、
うんう
ん、でも代理店は、まあ、これちょっとビジネス条件によるんですけれども、例えば売れ残ったのをじゃあ誰の責任にするのかっていうことがあった場合、まあ、販売店の責任か代理店の責任かメーカーの責任かって、その代理店ってやっぱり自分たちが責任持って売るのはそこまで自信がないんですよね、
うんうん、
なんでその弱気は弱気なんですよ、
うんうん、
で販売店は、まあ、日本もそうだけど、商慣習上量販店は特に売れ残ったら引き取ってもらう、 その代わりまあ新しいの発注するみたいなことがあるとしても、うん、いずれにせよ売れ残ったら引き取ってもらうと思っている場合が多いので、
うん、
そうすると代理店はあんまり入れたくなくなっちゃうんですよね、
うんうんうん、
売れなかったら帰ってきちゃうから
確かに
っていうまあ悪循環というか代理店の方針にもよると思うんですけれども、
うん、
メーカーがじゃあうちが責任持つから入れてよみたいなこともできないじゃないですか、まあ、特に海外だし、うん、自分たちがコントロールしてないからなんか責任取るのも違うよねってなるじゃないですか、うん、自分たちが直接やってたらそうなる。だ日本だったら前にも言ったと思いますけれどもやっぱり新製品だけプラスプラスプラスで入れていくのは実際問題無理だし、
うん、
うちだけがいい話になっちゃうからやっぱ販売店に場所借りてやってるんだから売れなかったやつはじゃあ我々ので引き取るからその分この新しいの入れましょうみたいな売り場を刷新していくっていうのが、うんまあ、メーカーとして直接やってるからできるかなと思ってるんですけど、まあそういうのがあってだいたいさっき挙げたような国々でも似たような話でうまく進まないっていうのが多くあって、うん、これもトリニティと同じような流れなんですけど、うん、だんだんローカルの会社でもできるようになってくる、
うんうんうん、
まだ iPhone がこの2008年9年あたりっていうのはそこまで、ね、iPhone が出てないし、
うん、
あの iPod とかだし、まあ、その後 iPhone が出てきてもまだそんなに売れてなかったんだけれどもだんだん売れてくると俺たちもやろうっていう人たちが出てきて、うん、日本製ならまだしもそもそも中国で作ってんじゃんっていう話で言うと、うん、強い代理店とかは自分たちでこれを中国で作った方がいいじゃんっていう話になっちゃうんですよ、
うん、
よっぽど特徴がある製品とかじゃないとなかなかできないよねってなって、うん、次元で日本製っていうのをやったんですけれども、うん、大量に売れるっていうほどではないんですよね、
うん
まあ、バイヤーは本当どこ行っても大喜びだったし、うんうん、やりましょうってなるんだけれども代理店側が発注を渋ったりとかっていう形でうまくいかなかったんですね、
うん
まあ、次元やってもダメだったというところから、
うん
うん、なかなか難しいのかなっていうので、うん、今回ちょっと範疇に入れない次のニュアンスっていうブランドとかでまたちょっとデザイン性とか他の切り口で海外は試すっていう形に変えたんですけれどもまあシンプリズムとしては結果失敗だったと、
うん、ただその海外のそのバイヤーさんとかってまた反応もすごい日本人より大きいリアクションしてくれるじゃないですか。ダメだったらダメって言うし、うんうん、よかったらもうクールみたいななんかすっごい、うんうんうん、こっちもその気になっちゃいますよね。なんか
まあそうね。ただねやっぱり日本もそうだったんですけれども、
うん、
あんまり競合がちゃんとその製品の価値とか製品の工夫こだわりなどをプレゼンしなかったらしいんですよね。だから僕らみたいにそんなこの iPod、iPhone のケースなり保護フィルムなりにそんないろいろ言ってくんのみたいな、
うん、なるほどね、
感じだったんでまあ向こうとしては新鮮だったんですかね。なんでいろいろ出てましたけど途中で諦めました。
じゃあもし振り返ってタラレバでもう一回成功させようとした場合でいくともう自分で代理店までその国のやったらワンチャン可能性はあったってことなんですかね。
代理店経由でやって失敗してるのとで言うと、
うん、
もちろん可能性は自分たちでそのチャンネルコントロールや店舗コントロールみたいなのができればよかったかもしれないけれども、
うん、
まあ正直リスクの方が高い。要はそのさっき言ったようなその登記してオフィス作って人入れて、うん、でやっぱアメリカなんか特に国土が広いんで店舗見に行くっつっても遠いんだよねみんなね。
そうですね。
ってことは各地域ごとに何かしなきゃいけないとか、うん、 て言うと相当な規模になっちゃうんですよね。
うん、そうっすよね。
はい、まあ、日本ですら強みの会でちょっと話したと思うんですけれども、ソフトバンクグループの会社と二人三脚で我々が得意なことと彼らが得意なことっていうので、うん、彼らが得意な物流とか、うん、そのお店とのチャンネルみたいなところっていうのを担ってもらってたんで、まあそういう関係性が取れる代理店探しの方がまあ重要だったのかもしれないなっていう気はしますね。ただまあシンプリズムぐらいの工夫と結局中国製でしょって言われた時の部分からすると、ちょっとこのモデルで海外で成功する、例えば今僕がいろんな経験を積んだ上で2009年に立ち戻ったとして成功できるかというと、まあベターにはなると思うけれども、本当成功するかっていうと、まあ成功してなかったかなっていうぐらいは思いますね。
これ国を絞るっていう選択肢はどうなんですか？
一点集中みたいな。
そうそうそうそう、例えば国土が広いで台湾とかだけに絞るとか、どうなんでしょうかね。
まあただ結局台湾とかって市場規模がちっちゃいん
で、まあ10分の1ですよね、
そこで成功したとてみたいなところが、どこかというとね、香港の代理店の人たちとかはすごくこう情熱もあって、まあ人間としても仲良くしてたし、頑張ってやってくれてたけれども、やっぱり市場が小さいですね。
ちょうど一番良かったのってどこなんですか？
まあ売上規模でいうとやっぱアメリカが大きかったよ。まあやってて面白かったその香港とか、あとはフィリピンもなんか面白い、まあそこはお店自体もやってる代理店だったりして、アップルの専門店をやってる会社が輸入もしててみたいなとこだったんで、すごく自社店舗ではめちゃくちゃいい扱いをしてくれてたりとかしてたんでね。まあ、ちなみにさっき挙げた国でシンガポール、フィリピン以外は社員旅行で行ってんすよね。なんか自分たちの製品が海外で展示されているのを見るのは楽しいというのもあって、社員旅行で毎年いろんな国に行ってて、まあ、アメリカにもともと行ってたし、まあ、中国はね、まあ、製造側でも見に行ったりもあったし、まあ、韓国や台湾やタイ、インドネシアとかっていうのは行ってましたね。まあ、展示会でいうと、まあ、ガジローとの出会いのところもね、はい、CSだったと思うんだけど、はい、まあ、ガジローのその経験としてのその海外のはどんな感じなんですか？
今星さんが言ったように、その、やっぱり関税があったり物流があったりでコスト絶対高くなっちゃうんで、よっぽど珍しくていいもんじゃないとかハードル高いなっていうのと、あとは、アンドメッシュの場合は40カ国ぐらいに売ったんすよ。
ああそうなんだ。
でそれが結構失敗だったなと思って、まあ別に40カ国売るのはいいんですけど、結局リピートほぼしなくて、どこも。
あ
でリピートしたのってさっき星さんが言ったような同じ国なんですよ多分ほぼほぼ、あとびっくりしたのがトリニダードトバゴっていう国からリピート来てて、で僕聞いたことない国やったんで、展示会で多分売ってるんですけど、僕が直接売ってなかったんで、これどこやねんって調べたら親日国やったんですよ。なんで結局パーって見てた時に親日の国ぐらいしかもうリピートしてなくて、でさらに40カ国売ってた時に各社からその代理店からちょっと頑張って売るからホームページとか作ったり広告するのにこうなんか100万とか200万ちょっと、カンパしてよと、うちも半分出すから半分出してよみたいな話がいっぱい来たんですけど、40カ国に例えば100万でも出してもすごい金額になるじゃないですか。
そう
っていうので何もできなかったんですよね。それぐらいこう積極的に頑張ろうとしてくれてる会社さんもあったけど何もできずにって考えると、まずは結構絞ってそこにちゃんとこっちもお金出してあげて、とか行くとちょっとは成功確率上がったんかなぐらいのところは、
なんか日本もまああるとは思うんだけど、僕はその当時あんまりよく知らなかったけれども、その代理店はメーカーからそういうマーケティングの 費用とかっていうのをこうもらって展開するっていうのは結構一般的だったみたいですね、
うん、
そのマーケティングデベロップメントファンド MDF みたいなのが一般的で、 MDF どれぐらいみたいな感じがよくあって、なんかウェブ作るとか、 なんかカタログ作るとかいろいろ言われるんだけれども、うーんっていうね、
うんうん、
なかなかこっち側はそこ出しづらいなっていう、うん、まあでも基本的にはね、もう本当は売上に対しての何パーに出すんで、
うんうん、
その分売上受注、うちは受注だし向こうから発注しないといけないんだけどね、はい、本当はね、
うんうん、
先に金だけ払うっていうのは基本的になくって、
うんうんうん、
その分出す分 2% は MDF として使っていいですよっつって、うんうん、なんかやってでやったのを報告すると 2% 分キャッシュバックというかね、うんうん、してくれるっていうパターンですね。
僕、はい、その中でいくと結構台湾が本当はいいんじゃないかなって今は思ってて、市場規模ちっちゃいんですけど、
うんうん、
すっごい親日で経済的にもそこまで低くもないっていうところでいくと、ね、台湾でうまくいかなかったら日本企業が海外に行くの結構難しいんじゃないかなっていう練習台としてはなんかすごくいいんじゃないかなとは思いますね。
なるほどね。どうだろうね、親日国でありちょっと人種としても近いっていうので言うと、うん、あそこでうまくいって果たしてじゃあドイツでうまくいくのかっていうのは、
あ、まあドイツはね、
ヨーロッパアメリカはかなり考え方も
そこは違いますね、
違うし、台湾うまくいったら韓国や香港アジア圏はうまくいく可能性はある
そう
っ
すね、
っていう気はするよね、
うんうん、
ということで本当はガジローさんとの出会いも含めて話そうみたいなのを実は事前に話してたんですけれどもなんかタイミングを失いましたね。
はい、また今度でいいんじゃないですか。
強制的に差し込むと、はい、ラスベガスの CS で出会ったというところで、はい、お願いしますガジローさん
僕がですか。出会ったのはそのラスベガスの展示会ですけど、一番最初にコミュニケーション取ったのは違う会社の社長の Facebook 上の投稿で、僕のブログを褒めてくれている投稿があって、
はい、
それに対してホッシーさんがめちゃくちゃこう噛みついてこのコンサルうさんくさいみたいな、根拠はどこにあるんだみたいなんで、
コンサルが大嫌いだったからね。
そうですね、
はい、
でそれに対して僕が、あ、まあ、具体的にはここで出せないですけど、こうやって数字取れてるんでちゃんと根拠もありますよみたいな言っても、いややけどこれはそんなどうやって撮るんだよみたいな、そんなやり取りがバーッとあって、
はい、
でその時なんかこう多分表面的にはバチバチやってそうに見えてるんですけど Facebook 上で、
はい、
けどその言ってるのって指摘する部分って僕が他のコンサルに思ってることでもあったんですよ。
ああ、なるほど。
うさんくさいやつ多いなって、
うん、
でそうは自分はならんとこうと思ってやってたことをこう言ってくれてたから、
はい
はい、結構すごいなんか悪い気は特にしてなくて、
はい、
そうだよなっていう、
うんうんうん、
でそっからなんかね、ホッシーさんが僕のブログをちょこちょこ見てくれてる雰囲気は
そうだね、ガジログは見てましたよ、
はいはい、で初めて会ったのがラスベガスの展示会で、
うんうんうんうん、
でそこで初めてお会いしたっていう、
きっかけはちょっとあんまり記憶にないですが、
はいはいはい、
ガジログを見ながら、僕は本当にコンサルっていうのが、
はいはい、
基本的に一番信用ならない仕事だなと思って、
はい、僕も 99% のコンサルは信用してないですね
っていうのから、まあ本当、まあ、いわゆるコンサルっていうのでやってて、
うん、
普通に話ちゃんとしてっていうので言うと、バジロー以外は特定の分野の特定なことだけで言うと、この人の経験からこの人がなんかこうサポートするといいなっていうのはあるけれども、
うん、
いわゆるビジネス全般含めてっていうのは、うん、どっかの教科書の話でしょうとか、
うん、
それ責任持って自分ではやれないでしょうとか、うん、なんかそういうのが多かったので、
うん、
基本的にはコンサルは信用しない。まあ今も信用してないですよ、基本的には、
うん
うん、っていう感じですかね。
そうですね、
はい、
はい。
じゃあ海外の話から無理やりちょっとガジローところを差し込みましたが、
はい、
まあこれも失敗してもいいし、失敗が糧になることもいっぱいあるので、
うん、
今回のこのシンプリズムの海外展開は、はい、まあただ失敗の定義にもよるんですよ。これ失敗っていうほど失敗してなくて、というのは、うん、基本的に代理店から発注受けて出荷して、うん、発注責任は代理店にあるっていう契約でやっているので、うん、返品返ってきてやばいですっていうことはなかったんですよ、
うん、
なんで僕とかあとインターナショナルセールスっていう担当が一人だけいて、うん、その2人の人件費とかあと多少ローカライズというかあたりぐらいが損失であって、で、あの売ることで言えば売れたし、リピートがなくても、まあ、初回は発注されたし、で返品はないしって考えると、うん、まあ、経費関係を利益で賄えたかっていうあたりぐらいが問題であって、うん、あの失敗っていうほどの失敗ではないんですけどね、
うんうんうん、
まあいい勉強にはなったし、うんうん、
なるほど、
まあ一応部類としては失敗かなとは思いますけれども、うんうん、リアル経営の成功と失敗でいうと失敗かなというふうに思いますが、うんうん、今回の海外のお話はここまでということにさせていただきます。そう
そう、これなんかゆくゆくはなんかめっちゃ成功してる人に僕らが聞きたいですね。どうや、まあ、
そうですね、
僕ら二人とも失敗してると思うんで海外、はい、無理だ、
確かにな
んかそういう人を読んでも面白そうですね。
そうだね、この日本製で日本でしかできない技術以外で本当にできんのかっていうところが一つ聞きたいしね、
う
ん、
そうですね、
ものづくり、ものがある上でね、サービスじゃなくてね、うん、はい、というわけで今回もここら辺で終了とさせてもらいます。また次回以降は違うテーマでお話ししたいなと思います。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなどそちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。